聖書の朗読をいたします。マタイによる福音書第18章15節から20節まで、新共同訳聖書35ページです。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人か地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。今日私たちが学ぼうとしておりますマタイの福音書18章から25節は、教会の訓練、あるいは教会員の訓練を教えている箇所として知られております。訓練という言葉を持ち出しましたけれども、これは英語で失礼申し訳ないんですけれども、トレーニングという言葉の翻訳ではなくて、ディスプリンという英語の翻訳なのです。そしてこのディスプリンという言葉は、ディサイプルという言葉から出てくる言葉です。ディサイプルというのは弟子ですから、私たちの教会で訓練と言いますのは、トレーニングのことではなくて、弟子とすること、キリストの弟子として導くこと、あるいは指導することを意味しているのです。訓練と申しますと、しばしば私たちは兵士のように厳しく訓練して伝道戦線に送り出す勇ましい、しかしながら大抵の人にとりましては重荷と感じるような響きがあるのではないかと思います。けれども、今申しましたように、訓練という言葉は教会で用いられる場合には、むしろキリストが弟子たちを集めて、そして一緒に野宿をしたり、あるいは食事を共にしたりしながら、キリストが御言葉を一つ一つ丹念に教え指導するという意味の方が強いのです。厳しくバシバシとですね、信徒を訓練して、そして激しいこの世の戦いに送り出すという感じよりも、弟子とするという今申し上げましたような感じの方が強い意味合いです。しかしながら、同時にやはりこのところはキリストの訓練ということを教えている箇所です。その訓練というのはもう一つの狭い意味がありまして、道を誤っている者を正しくする、誤った道を行く者を矯正する、そういう意味もあります。最近の改革教会では、 これは古参の信徒の嘆きだと思いますけれども、キリスト信徒としてあまり訓練されていない人が多すぎる、こういう嘆きの声をしばしば聞きます。会話教会ではもっと信徒は品性が整っていたはずだ、よく訓練されていたはずだとおっしゃる方がおられます。そのことの是非と申しましょうか、真実性については私は分かりませんけれども、ただ若い人とそして古参の信徒の間では訓練するということについていろんな考えの違いと申しましょうか、思い違いが出てきているのではないかと思うことはしばしばあります。その一つは、この訓練の担い手は会話教会では伝統的に長老の仕事と考えられておりましたけれども、今は特に若い方々にとりましては長老の役割は訓練だと、信徒の訓練だと言われますと、すぐにいやいや私はそんな他人を他の信徒を訓練するような力量はない、信仰も足りない、一切他の人を訓練するほどの信仰生活をしていない、信仰生活に厳しさがないと思われて長老にされることをためらう、そういう傾向があるのではないかと思います。そして長老の役目とは何ぞやと言われると、実は教会の世話をすること、教会のいろんな雑用をすることが長老の役割だというふうにお考えになってしまわれている。しかし実は海外教会の長い伝統の中で長老の一番大切な仕事は何かと言われますと、信徒の訓練にありました。信徒がもし誤ったことをしているならば、それを正す、矯正する、そして最後には教会会議というものを開きまして、それは紹介のことを言うんですけども、そこで教会裁判というものを行い、最終的には会期を執行する。会期の中にはいくつかありまして、戒める、注意をするというんでしょうか。それから、売産停止、生産化を禁止する。そして一番究極的な会期というのは、除名。ある教派では、これを破門なんていう言い方もするんでしょう、ですけれども、教会裁判を開いて、最終的に会期を行うこと。これが長老の一番重要な役割であると、このように教えられていましたけれども、どうも、会話教会では、そのことが、なおざりにされていると言いますよりも、長老さん自身が、いや、私はそんなことはとてもできそうにもないと。そしてその考え方の背後には、教会というのはそもそも、教会裁判なんてするのはそぐわない。教会で裁判、とんでもないと。こういう一般信徒の考え方もそこにあるのではないかと思われるわけです。しかしキリストは、ここで私たちに教えられておりますように、もし何か兄弟が罪を犯したならば、これこれしかじかの方法で手続きを取りながら、最終的には群れから除外しなさい。これキリストがその人を異邦人や徴税人と同様に扱いなさいと言っておりますけれども、これはキリスト者としてもはや扱わない、見なさない、そのようにしなさいとキリストがおっしゃっておられる。これは一連の訓練、 狭い身の訓練というものを教えておられる。キリストはまだこの時には教会を正式にお立てにはなっておられませんでしたけれども、しかしキリストの弟子たちの群れはそこに教会の前触れと申しましょうか、前景と申しましょうか、そういうものがあって、そういう弟子団の中でももし罪というものが犯されたならば、ある手続きを取って最終的には群れからその人を追い出してしまうという会議を行いなさいと。そうでなければ教会は教会でなくなる、あるいはキリストの弟子集団としてはふさわしくなくなってしまう。このようにキリストは教えられていると理解することができます。教会というのは信仰共同体でありますけれども、単にみんなが信仰を持っているというだけではなくて、やはり往々にして教会はこの世にありましては、そこで横島あるいは罪あるいはミス過失誤りというものが生じます。キリストはここで兄弟があなたに対してと言われておりますように、第三者ではなくて私たち自身が被害者になった場合には、これこれしかじかの手続きを取りなさいとおっしゃっておられますけれども、要するにキリスト信徒たちの間では罪が罪として放置されていてはならない、そのことは強制されなければならないということをおっしゃっておられることは確実です。そしてそのキリストの弟子団がペンテコステを経て聖霊が降臨し、そして教会として建設されてきました、その後の長い長い歴史の中でこの信仰教会もその教会に属しております。従いまして私たち海外教会の、そしてその枝であります信仰教会では訓練ということが重んぜられてきている教会と申し上げていいと思います。ですからある人が嘆くように、最近の教会は信徒が訓練されていないということが真実でありますならば、これは重大問題です。ぜひとも長老さんたちにはご自分の教会の院の信徒、教会の訓練あるいは信徒の訓練についてどうお考えになっているか吟味し直していただきたいと思います。教会は教会であるためには、それは不義というものあるいは罪というものが放任されたままであってはならない。それはまるで泣きがごとき、ないものであるかのように扱われてはならない。教会は信仰共同体でありますゆえに、時には罪を犯した人を群れから除外する、これまた英語を持ち出して申し訳ありませんけれども、エクスコミュニケーションという処置を取らなければならない。エクスコミュニケーションというのは交わりから外す、あるいは除外するという意味であり、聖餐の交わりから除外するという意味であります。ですから教会にとりまして、私自身は除名ということが、あるいは除籍をするということは、それは深刻な処置だと思うんですけれども、海外教会でのある方たちは、まあ、大半の方たちは清算禁止にするということは除名ほどではないとお考えになっているんですけれども、私は同等の厳しい処置だと思っております。清算式から 除外する、あるいは生産式に預かることを禁じる。でこのような除名とか、あるいは生産禁止という回帰でもって教会の清さ、清潔さというものは保たれなければならない。これはよく言われていることでありまして、改革教会の信徒ならば、こう講談から語られましても、さほど、まあ、そういうことを教えられておりますので、皆さんは、さほど、まあ、不思議とは思われないかもわかりませんけれども、しかし、他の教派のに属しておられる方にとりましては、まあ、大変厳しい教会だと、そういうふうに思われるかもしれません。厳しいということが、それが教会の中で罪というものが軽んじられていない、あるいは過ちや過失というものがなおざりにされていないという意味での厳しさであるならば、その厳しさというのは今後も保たれなければならないでありましょうし、それを保つためにこれからも長老が立てられていかなければならない、それは言えると思います。ただ今日はそのことを踏まえまして、もう少し私自身がこの聖書から、この箇所から学んだことをお話ししたいと思っております。それはキリストは15節から20節を一つの流れとして語っておられるということであります。つまり15節から17節までは確かに訓練のうちで、とりわけ教会裁判と私たちが呼んでおりますもの、あるいは会期を執行するということについてキリストが教えられている、特に狭い意味での教会員の訓練を教えておられると言えるとは思います。しかしキリストはそれでピリオドを打たれるんじゃなくって、18節から20節の御言葉を一連のキリストの教えとして続けて語っておられるということです。つまり新教旧約聖書では18節で段を切っておりますけれども、これはですね、段を切るのではなくて一連の一つの文章として読まれなければならない。そうしますとどういう意味になってくるでありましょうか。教会がする技、今教会の訓練のこととか、あるいは会期のこと、あるいは教会裁判のことを申し上げましたけれども、そういうこと、それは実は地上でしていることは天上でも同様のことがなされているのであると、キリストはまずおっしゃっていることに注目します。つまり、教会で裁判というものが行われる。厳しい裁判である場合もあります。そして最後に、売産停止という会期が宣言される。そして群れからは、その人はもうあなたとはもう私たちは関わりがないという宣言をするかもしれません。その一連の教会の働きを見ておりますと、なんと厳しいことかと、そういう印象で持たれるかもわかりませんけれども、それで終わっていいのではないと、キリストは私たちに注目させます。実はその教会でなされていることは、天上でも同様のことがなされるのである。つまり地上の教会ですることは天上でもなされている。天上というのは、それはキリストの御前、あるいは父なる神様の御前で行われているという意味です。天上というのは、そこに神の御座があり、そこにキリストが今もいましたも、その 天上でも同じことがなされる。地上であなた方がつなぐことは天上でもつながれる。解くことは天上でも解かれる。つまりは教会でなされていると同じことが天上でもなされる。教会と天上というのはこの意味で直結している。ここまで読んでいきますと、ますます私たちは驚きと恐れを感じるかもしれません。教会の裁判というのは、それは実はキリストの前でキリストが解いたり繋いだりすることと同じことをしていることになる。これを聞いて長老さんたちは、中にはですね、いやいや、とても自分たちはそんなことはできるはずがないと。人間のすることは皆過ちがある。そういうのにもかかわらず、天上で同じことをしていると言われるとすれば、地上では絶対に誤ったことはできないはずだと。そんなことは私たちには不可能だと。このように、長老さんたちはお考えになるのではないかと思います。ですから、そんなことはやりたくない。できるだけ、教会裁判なんて関わりたくない。こういうように思われても少しも不思議ではないと思います。そういう長老さんたちの思いというのは、実に私は信仰的でもあると思うんですね。あるいは率直でもあると思います。けれども、ここで書かれておりますことは、そういうことなのかと私は思うんです。聖書というものは、そこだけ取り上げますと、私はつい極端な解釈をしてしまうと思います。信仰教会で、講壇に上がることを許されて、18章をずっと学んでまいりました。そこで言われておりますことをもう一度見直していただきたいと思うんですね。ここでキリストがおっしゃっておりますことは、まず第一に、小さな子供を受け入れなさい。子供が、は当時ですね、子供との価値というのは大変軽いものだとみなされておりました。子供なんて、まずは、神殿の祭儀、祭りに参加することは許されておりませんでした。値打ちがない。神様の前で大人たちと一緒に礼拝をするだけの価値がないと見なされていたんですね。だから、現在日本の政治と全く正反対に、当時の古代のユダヤでは子供は価値なきものと見なされておりました。しかし、ずっと読んでいきましたら、その小さなものとはキリストは比喩的に語っておられるのであって、18章の6節では、私を信じるこれの小さなものとおっしゃっておりまして、信じる小さなものとは一体誰か。それは、普通の一般のイエス・キリストの弟子。もっと申しますと、未熟で、まだまだ成長、途上の子供のような信仰状態のもの。つまり、立派なベテランの信徒ではなくて、信仰に入ったばかりの信徒。あるいはキリスト教の気についてしか、気もあまり知らない、まだまだ未熟な信仰歴も短い信徒。この中には、皆さんの中には、自分がそういうクリスチャンだと思っている方が多いのではないかと思います。ある方は、いやいや、私は信者というよりまだ未信者の状態だと。求道者ですと。こういうふうに謙遜におっしゃる方がいるかもわかりませんけれども、あえてそういう謙遜な言葉を使っていただくならば、小さなものとキリストがおっしゃっておられる者たちです。そういう者たちをつまずかせないように気をつけなさい。キリストはそういう小さな者たちが 軽んじられないために一つの例え話を語られました。そういう小さい者たちは迷える羊であって、狼に食われそうなそういう弱い存在であるけれども、その弱い迷える羊を探し出す羊飼いのように、キリストはたった一匹の羊さえも自分の命を差し出して助けるほどまでに愛しておられる。このようにキリストはずっと語っておられます。そういう流れでこの箇所を読んでまいりますと、このキリストの御言葉の背後にありますものは、それは教会で悪が行われないように正しくすべきであって、そのためには教会員を厳しく訓練する。その訓練方法は回帰である。こういうふうな読み方で果たしていいのだろうかと思うのです。むしろキリストはなぜこんなことをここでおっしゃっておられるのか、それはキリストの弟子たちの中では一人もこぼれることなく、落ちこぼれることなく、キリストの弟子としてその生涯を全うしてもらいたい、これはキリストの御心である、このように言えるのではないかと思います。つまり教会が裁判を行いますのは、あるいは会期を最終的に執行しますのは、それは単にその人と縁を切るとかですね、交わりを断つ、それでおしまいというのではなくて、キリストの御心はそれまでしてその罪を犯し、あるいはさまよえる谷底に落ちてしまいそうな羊のであったとしても、その命を救い、それどころか永遠の命を与え、御国に入れようとすることがキリストの御心である。この箇所もそのように読まれなければならない、こういうふうに言えるのではないかと思うんですね。ですから長老さんたちは裁判を行わざるを得ない場合があるかもしれませんけども、そして最終的には会期を執行するということを行わなければならないかもしれませんけれども、長老の役目はただそれで神道、ある神道を切り捨てるということが長老の仕事ではなくて、裁判を行わざるを得ないかもしれないけれども、しかし根本的にはキリストはその人が滅びないで永遠の命を得ることこそキリストの御心であるということを知ってくださって、何とかして教会から、教会の群れからその魂が放逐されないように、放置されないようにという深い強い祈りを持って裁判に臨む。私は一つのことを思い出します。それは田中剛司先生の言葉です。田中先生はご自分のノートの中に、教会からですね、もう長い間教会席を 教会生活をしないで教会席を失った、除籍された教会員がありました。教会の歴史が長くなればそういう信徒が多くなってくるわけですね。ところがですね、田中先生は自分はそういうですね、除籍希望とは違う第二の教会員名簿を持っている、こういうふうにおっしゃいました。つまり除籍された者の名簿を持っている。牧師というのはですね、教会員がに対しては去る者は去る、残る者は残れという態度でいいのだという考えをする方があると思いますし、私の先輩はそれに教えてくれました。 去る者は去れ、残る者は残れ、これが牧師の姿勢であっていいと。しかしですね、そのように事務的に処理するのではなくて、むしろ一人も教会の群れから離れることがないように願うのも、これも牧師の思いであるということを私は思い知らされました。ですから、私自身会期を執行したこともあります。あるいは事務的に助籍をしたこともあります。けれども、そういう人たちのことは決して忘れない。忘れてはならないんだということをいつも心に留めてまいりました。第二、教会名簿というものをいつも持とうとしておりました。長さんたちも、そのような牧師が、何代か前の牧師がいたということを思い出して、ご自分の務めというものを思い起こしていただきたいと思います。そしてもう一つのことを申し上げたい。キリストは、その後でですね、二人三人集まるところには、私もその中にいる。第一義的には、これは、教会の紹介ですね、のことを指していると思います。長老たちが集まって教会裁判を行うも時も、キリストの名によって、二三人以上の者が集まって紹介を形成するのですから、そこにキリストがいまし、おられます。そして、キリストが議長として、その裁判を執行されます。そのキリストは、一人も、その弟子である集団から排除されることを願っておられないキリストです。そのキリストが、そこにいます。そしてキリストはここでただ紹介ですね、教会裁判を行う紹介だけではなくて、祈りの群れであることもその前で語っておられます。地上で心を一つにして願い求めるならば、そのことは天上でも神様が聞いていてくださる。つまり、教会というのは、キリストがそこで現実に存在しておられ、そしてキリストがその御心を執行される場所なのであると。教会は礼拝を守ります。教会は様々な聖書的な聖書を学ぶ会を開きます。あるいは、女性会や、まあ、婦人会、今婦人会と言わないで女性会というんだそうですけれども、あるいは様々な名前の会を開きます。それは皆キリストの名によって集まります。そこでキリストは現臨、現実に存在してくださいます。私はこのことを読んで旧約聖書のことを思い起こします。旧約聖書の民たちは、私が見るとですね、なんか古い神殿のお祭り、神殿での祭りとか、あるいはお祝いごとに熱中するような古いタイプの信者さんたちだと思うんですけども、詩編を読んだり、あるいは旧約聖書を読んでいきますと、決してそうではないということを知ります。キリストは、キリスト者は、その、ルカによる福音書をよく読まれると思うんですけども、その時に出てくる人たちですね、ザカリアにいたしましても、その妻のエリサベトにいたしましても、あるいは洗礼者ヨハネにいたしましても、彼らは旧約の時代に属する人々です。けれども、彼らの信仰たるや、本当に純粋で熱心です。御霊に導かれて、その信仰生活を歩んでいます。旧約の民たちは、確かに神殿で、祭司たちを行う祭儀に参加 いたしました。でも彼らはそこで行える祭儀、生贄をほふったり、あるいは祭司たちがさまざまな儀式を行うわけですけれども、そこでに参加して神様が現にそこにいますという熱烈な信仰を持った人々が旧約の時代の信者たちです。まさしく神殿で彼らは神様と出会ったんです。神は聖女に常にケルビの上に下ってきてくださるということを旧約の民たちは信じました。私たちはどうですか。教会で礼拝を守り、そしてこのように説教を聞き、祈り、あるいは賛美の歌を歌っておりますけれども、ここにキリストが生きて働いておられるということを旧約の民ほどにリアルに信じているかどうか。そしてまた話を元に戻します。教会裁判で長さんたちが会計を執行しなければならないという場所に出くわすかもしれません。そうせざるを得ない罪が教会の中に存在するかもわかりません。そのままに私たちは放置することはできません。ですから会話教会では裁判を行うでありましょう。その時に殿下の宝刀を抜くといたしましても、そこにキリストは生きて働いておられる、存在しておられる、そのことを私たちは決して忘れてはならない。そしてさらに申し上げられることは、そのキリストは一匹のさまよえる羊が種底に落ちているならば命を投げ出して何とかして救おうとしておられるキリストであると。そのようなキリストの今し保うところで教会はさまざまな集会、その一つが紹介でもありますけれどもを開いている。信仰教会が紹介においても、あるいは執事会においても、あるいは祈祷会におきましても、もちろん礼拝においても、さまざまな集会においてもキリストが常にいましたもん。そのキリストは一人もその弟子が滅びることを望んでおられないキリストであることを覚えて、会というものを、集まりというものを重んじていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、信仰教会で説教する機会を与えられたことを感謝いたします。今日はマタイの福音書を紐解きました。書かれてありますことは表面的には私にとりましてはつまずきを覚えるようなことであり、またある方にとっては厳しいと響くような文章も記されておりますけれども、その背後にありますキリストの御心を思います。キリストは小さな者が一人も滅びないことを今も願っておられます。会期を執行する教会裁判においてすらもキリストはそう願っておられます。ましてやキリスト名によって集まる祈りの会も礼拝も主集会もそのキリストがおられます。旧約の民たちはそのキリストが身近におられることを確信して祭儀に参加いたしましたように、私たちもそのような集まりに参加することができますように、私たちの信仰を奮い立たせてくださるようにお願いいたします。御霊なる神様が私たちを導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。